やっぴー、鮫島です。
ふっちゃんぴょんこと筆川ふとしです。
はい、私はですね、今日は、千葉県松戸市 JR 松戸駅のそばのですね、聖徳大学前を歩いてるんですね。
はい、あ、だいたい場所がわかりますね。ソニックビームとかあるところじゃないですか。
ソニックビームもありましたね。ちょっともうそれは過ぎましたけど。
あ、そうですか。
ゲームセンターのソニックビームね。
はい、うん、あ、ということは今日はあれですね、
はい、
遠距離収録ですね。
そうですね、一人歩きラジオですね、
はい、で、ふーちゃんがあったかい部屋にいるという。
そうです。
例のやつです。
吹きさらしのさなかで、松戸市には聖徳大学っていうね、あの幼稚園の教員とかを育成する大学があるんですよ。
あ、あれってそういう大学なんだ。
うん、ちなみに私はですね、
うん、
幼稚園は聖徳大学附属第二幼稚園でしたね。だからこそ覚えてるんですけど。
エスカレーターじゃなかったの？
うん、まあそうじゃないね、結局。うん、
あ、まあ、
かかるからじゃない、
まあ、引っ越しもあるからな、亀島さんはな。
うん、ずっと松戸市でしたよ、その、10歳までは。うん。
あ、そう。
だったんで、うん。
特に関係ないのか。
そうですね、幼稚園からさっきは、しばらくは同じ町にいたんでね。
そんな、そんな地元、地元に根付く、根付いてる感がある鮫島礼二くんですね、
そうですね、帰ってまいりました。
はい、帰って
まいりました。
故郷に錦を。帰って
きたらですね、松戸がね、さびれててね、ね、松戸市議会選には変なラッパーもどきが出馬する始末ですよ。
はい。荒廃していたと。
荒廃してもうマッドシティですよ。
うん。
でもなんか暴走族は減ったと思うんだよな、音からして。
そうかな。
そんな気はするんだけど、うん、うん。マッドさは相変わらずどっかに残ってる。あと、この季節ですからね、今すごく桜が、ところどころ綺麗ですね。
今、桜がちょうどピークですね、関東は。うん、4月の2日。ね、
あ、今日4月2日か、
うん、はい、残念ながらね、昨日あたりでちょっと花冷えでね、花見のタイミングは今週末じゃないかと言われておりますが、
うん、まあ今週末が花見のピークでしょう。
そうですね。
ね、
鮫島さんあれは行かないんだね、あの毎年恒例のトウモロコシの会の、はい、
あ、今年はちょっと用事が重なっちゃって、
ええ、
実家に親戚が集まりますから、
はい、
それでないんですね、
うん、親戚付き合い鮫島さん豆だよな。
豆ですね。というか私自身は発起人じゃないんですけど、母が豆ですから、
はい、
母は、祖父と二世代住宅ですから、
ええ、
あの祖父の直系の子供たちが集まるわけですよ、
ええ、
子供や孫がね、
うん、
ということもあって親戚の集まりは年に何度かあります。盆と正月ぐらいにはね、
うん、なるほどね、
うん、
盆と正月どころかあれじゃないですか、別に今盆でも正月でもないじゃないですか。
あ、というのもね、正月にも集まりたかったんですけど、
うん、
祖母の体調が良くないんで延期したんですよ。
はあ、
それが今度の週末と、
うーん、
いうことなんですね。正月に集まらなかったので、
うん、
週末に集まりましょうと。
そうですか。
ことなんですよね。あ、
まあね、偉いよ鮫島さん、そういうめんどくさいことをちゃんと出てね、
は
い、僕はね、そういうめんどくさいものにね出ない人生を選んだんでね。
あ、
で
もいつかツケを払うときは来るんじゃない。
そういうまあそういうことになりますよね。まあ鮫島さんに言われるとなんかムカッときますけど、まあ多分そうそうなんでしょうね。 いずれは孤独死ですよ、本当に。
ああ、まあ、それはみんなそうですから。
はい。
僕はいずれ孤独死しますよ。あ、あれ孤独死しないか。家族いるから。
家族いる。なんで孤独死するんだよ。
いや、でもね、僕、実家暮らしで独身だった頃、やっぱお金たくさん貯めて、いい老人ホーム入って死のうと思ってましたね。実家暮らしでしたから。
ああ、そうですか。
うん。やっぱいい老人ホームだ、うん、だよって、
うん、
思いましたね。
そうですか。
いい老人ホーム入ったら多分、もう、ポコチンの赤も取ってくれるんだろうと思って。
なんかもうさ、老人ホーム系の話っていうのはさ、うん、まあ、親戚付き合いの少ない私でもね、こう、うん、ね、祖母がどうとかいう話で、なんとなく聞いたりするんですけど、はいはい、まあ、なんかね、辛い話を聞きましたよ。
まあね。
うん。
正確に生きちゃってるのはね。
うん。正確に言うとね、うちのパッパのお姉ちゃんなんですけどね。
あ、はいはい。
なん
か。おいくつですか？
あ、もうお亡くなりになりまして。
あ、そうですか。
ずいぶん前ですけど。で、なんか20ぐらい違うからさ、うちのパッパとね。
うん、その。そんな年離れてんの？
いや、だって戦時中の子ですから。戦前の人だから。
あ、そう。
うん。梅や育て屋の。梅や育て屋のさ、時代だから。
うん。
やたらと兄弟多いの、うん、うちのパッパは、
うんうん。そうだね、我々の父の世代は兄弟多いよ。
そうですよ。
うん、
で、うちのパッパはですね、末っ子に近い方の人なんで、
はい。
長女と年が20ぐらい離れてるんですよ。
はぁ。すげえ離れてる。
ねえ。で、ほら、何？子供心にさ、こう、よくわかんないじゃない。このヨボヨボの人は多分僕のパパの お母さんなんだろうな、おばあちゃんなんだろうなって、長年ずっと思ってたんだよ。
それあり得るよね、20年離れてたら。
そうなんだよ。うん。
親子ほどに離れてるよ。
で、さ、お姉さんだ、だその、でも、母っぽい感じでもないから、
うん。
うん。不思議だなと思ってたんだけど、多分ね、15、6ぐらいでようやくその関係性に気づくっていう。姉だったね。でもね、もう、その、実質的な子育てはもうその姉が一手に引き受けてんだよね。
ああ、まあそうなりますわね。
だって、二十歳のさ、こう娘っ子がさ自分の母親にこう子供ができて、うん、そしたら、うん、ほぼまあ子育ての一切はやるでしょ。
やるね。
うん、うん、だもんでね、まあなんか母代わりなんだよね、要は。
そうかそうか。
うん。でさ、その お姉様のね、うん、家に家族でさ、はい、遊びに行った時にさ、もうすごいんだよ、はい、その年老いた親がさ、うん、実家に帰ってくつろぐ感じってわかる？
わかんない。
その
ずっと実家だから
なんだろう、
父の実家は地震の影響でもう入れないところにあるし。
ああ、そうですね、
うん、
どこ、南相馬でしたっけ？
いや、浪江町です。
浪江町か。それは残念でしたね。
立ち入り禁止です、
はい。いや、その何、こうなんつうのかな、あ、俺のピーマン入れないでみたいな感じ。
へえ。そんなにリラックスされるの？
そうそうそうそう。
へ
え。なんかね、と末っ子特有のこうわがまま甘えん坊な感じをこうその年老いた姉にこう晒すわけですよ、うん、うちの僕のパッパがね、もうその当時でもう60過ぎてますけど、
う
で僕はもうその時点で二十歳過ぎてますから、はい、なんだこりゃと思って見てましたけど。
ああそうなんだ
完全に甘えとるなってこのジジイと思って
ジジイ
まあそんなね、僕はおばあちゃんだと思ってたおばさんがね、
うん、
老人ホーム入ったんです。
はいはい、
でね、なんか辛い辛い辛いって言うんだけど、何が辛いんだって言っても全然こう要領を得ないと、
うん、
いう話をしてて、で、うん、どうもその何こう子供のように育ててきた我が弟にも言えないことみたいだみたいなことでね、
へ
なんか非常にこう、ね、なんかそれの原因を突き止めるのにねこう大変だったらしいですね、うん、
はいはい、
まあ要はですね、あの介護ヘルパーにいたずらされていたということがあったみたいですね。
いやボケてんだろ。
いやなんかね、その、うん、体の自由が効かないことをいいことにね、こう、うん、助成器をいじったりとかするヘルパーがいるらしいんですよ。
嘘、誰が好んで。
いやだからさ、そう、あとほらさっきも鮫島さん言ったけど、そのボケてるとかいうねあれもありますから。
うん。
そうするとこう誰もこう言うこと聞いてくる。こう信じてくれないわけですよ。
ああ、そうね、そういうこともあるか、
うん、あとまあプライドだよね。
うん、
ちょっとあの若いねヘルパーさんに私のお股をいじられてるので、うん、そのなんとか言ってやってくれなんてこうね、
うん、
言えないわけですよ、うん、20も年離れた弟に。
ああそう、うーん、でも臭かったんじゃないの？洗ってるだけとか。
わかりませんけどね。
カスが溜まってるとか。
すっごいもう、辛い。僕はですね、鮫島さん、うん、お酒飲みながらちょっとやってるんですよ、今日は収録を。
はい。
それをわかっていて、こう、カスが溜まっているだの、臭いだのをね。
うん。
ね、聞かされて。
いやー。大変でしたね。
いやなんかね、あそういう苦労もあるのかと思いましたよ。う
ん、あれだな。やっぱポコチンはね、洗いたいらしいんだよ。
うん。
ムツゴロウさんもポコチンの洗浄が最優先らしい。
あ、そう。
キッチンに置いて。
うん。
うん、僕はコップ一杯あれば風呂入ったことになるっていうんだけど、
うん、
そのコップ一杯の内訳はポコチンなの。
ポコチンなんだ。あ、
うん、
他はそんな臭くならないんだね。
うん、多分包茎なんじゃないかな。
まあそうですね、鮫島さんは包茎で、なんだこの話は。包茎でいらっしゃいます。
火星人で火星包茎なんですけど。
ああそうですか、僕も火星包茎。
地高がたまるわけですよ。
ええ、
自分で自分の世話ができなくなった時がちょっと嫌だなと思います、
ええ、そうですね。もうさ、なんかほら相原浩司先生とかの影響でさ、その火星包茎は恥ずかしくないみたいな、
うん、
なんかそういう世代に生まれてきたわけですよ。
はい、
包茎に対するこう誤解と偏見がこう漫画によってなくなるというか、
うんうんうん、
その包茎ジェネレーションとしては、
まあ、マジョリティ
だ
からね。
そうそうそうそう、
我々が主流派ですか、
ね、そう、ズル向けはマイノリティだってもうバレた後の世代なんですよ。
はい、
ね、だからさ、そこでこう皮を切ろうだなんて一切思ったことないけど、
うん、
っていうことはあれだね、その、
うん、
その体の自由が効かなくなる前にこう火星包茎手術をしておくっていうのもまた手だよ、ね、
そう、
うん、
清潔面で、ね、衛生上の火星をなくすというね、うん、
ずる向けになってやり気になるんだとかじゃなくて、これからこう体が動かなくなっていく時に備えて、皮は切っておきたいんですっていうのを高須先生に言って、
うん、
分かりましたっていう感じで、
うん、そういうこと
ねえ。 ひどい内容だね、今週。何？
いや、これ考えるべきです。
考える
。やっぱなんか汚れてしまうのは嫌いな人が多いじゃないですか。
ええ。
ね。
はい、はい。
普通みんな毎日お風呂入りたいじゃないですか。
ええ。
とすると、やっぱり、そういうのもね。おそらく、老人ホーム入ったとしても、ポコチンの皮剥いて洗ってくれるとは思わないですよ。
そうだよね。
うん。
さすがにヘルパーさんもそれはもうちょっとっていうことかもしれないですからね。
ヘルパーさんの、なまあ、それを逆に売りにしてもいいかもしれないですよ。ポコチンの皮剥いて洗いますって、
はいはいはい、
優しく丁寧に言って。地高洗浄もあり。
ありとかね。
さあ、もう、よそったら差別化ができます。
本当にもう、最悪ですよ、今週。その、鮫島さんがさ、ほら、うん、ほんのこう、数時間前、1時間前ぐらいでさ、今日撮れないっていう、こう、LINE、うん、が来てからさ、
あ、はいはい。
それから収録したいじゃないですか。
うん。
だもんでね、こう、鮫島さんにも僕にも、こう、話すことがないんだよね。
ああ、そういえばそうだね。
その結果、今日の、こう、トークテーマが、うん、火星包茎だった。うん、火星包茎の地候問題だって
、ね。介護と火星ですね。
ひどいね。本当にひどいわ。大体ね、ね、水曜の朝とかね、その、通勤とかに聞くんですよ、Amazon プロダクツは。
あ、そういう時間帯に聞く人？
そういうことですよ。
うん、
ね。朝のキラキラ光の中、した光の中でね、何が地高ですか？溜まった地高を取ってくれるみたいな。
ありがとうございます。
まあでもね、地高はね、
うん。
あのさ、
うん、
オナニーを覚えた後のさ、
うん、
その、何、包茎マンにとっては共通の体験事項だと思うんですけども、
はい。
その、包茎さんだとですね、その、
ええ、
隠れるわけじゃないですか、こう、仮の下の部分と、皮にかぶった部分がですね、
うん、
ちょっと頭が出てるだけですから、
うん。
で、こう、オナニーをこう覚えてさ、毎日のようにこう、シュッシュかシュッシュかするわけですよ。
はいはい。
その後にさ、こう、だいぶ経った後で気づくわけですよ、その地高の存在に。
ああ、なるほど。
鮫島さんはどのタイミングで気づきました？
でも狩りのとこになんか白いのが溜まってるなって。
うん。もうすごいね、描写がリアルだね、うん、あ、そんぐらい
びっちりびっちり溜まってる。あ、何これ、あ、これがあの地高かって、あの、
うん、
ジャングルの王者ターちゃんでやってたあれか。
そう、徳弘正也先生もさ、こう青少年のこう性教育に関して重大なこう仕事をなさってるよね。
うん、
うん、俺もあれで大体わかる感じだから。
うん、事前の情報はあそこで仕入れてるから、
ね、そうだね。そうなんだよね、みんなびっちりなった時に気づくんだよね。
うん、
うん、俺もびっくりした。
そう、
うん、
そう、臭いんだよね。
すごい臭いし、
うん、
こう感じとしてはこう何溜まったこう部屋のこう汚れみたいなのがびっちりこう見つかった感じだよね。
ああ、そういう感じあるね。
毛ぼこりの塊見つかったみたいな感じでさ、こう、
うん、うんうんうん。
真っ白なものがこう、びっちりこう、うん、角に沿ってギュギュってあるわけですよ。
そうなんだよ。
地高がね。
うん。
あれショックだったな。
でも嫌だからね、シャワーで洗うんですよ。
うん。しかもね、俺硬かったと思いますよ。
え？もう、地石じゃない？それは。
そう、地石みたいな感じでさ。
うん。
地石。恥ずかしい石ですよ。
そう、恥ずかしい石。地石が生成されてた。
うん。いや、 あの、なその、分よりはしてなかったはず。
気候を10個集めると知的になる。
うん。なにそれ。なに ?10 個集めるとってな、どういうことなの。ちょっと説明してくださいよ。鮫島さん。
気候がレベルアップするみたいなもんですよ。ね、いやまあ最近あのアプリでね、うん、シムシティやってるんで、
ええ、
ちょっとそういう感じになっちゃったシムシティが鉄を10個生成するとあの盾具になるんですけど、
はい、
そんな感じで
その感じで言っちゃったんですね、はい、
そうそうそう、
なるほどね、
地石の素材ですよね地鉱は。ひどいね。
もうやめよう。地鉱の話はやめよう。本当にもうリスナーがいなくなるから。
ああ。
やめましょう。やめましょう。
うん。ね。あのね。いやでもこれは衛生面で重要な課題ですから。あの目を背けてはいられない問題でもありますから、ね。ちょっと掘り下げすぎましたけど。
そうですね。本当にこれで女性リスナーいないってそりゃそうだよいないよ、うん、
ねえ、
ね、
いないよね。
こんな今20分話してさ、
うん、
半分以上が半分以上がなんか地高の話とかでしょ、うん、あと介護老人のなんか性の下の話とかそんな話でしょ、
うん、
ダメダメ、そうそうそう、こんなの、うん、
どうしよう。
近況、近況。
近況ね。
あのね、ふーちゃんはね、うん、あの、一、うん、月半ほどやった、業務委託を、4月から辞めて、
うん、
普通の仕事に戻りましたという。
ああ、だ通勤はもうしなくていいんだよね。
そうですね。通勤、大変だったな。
うん。何時に出勤するの
?10 時。
ああ、やっぱな。10時でも座れないよね。
うん。
10時じゃ。10時半だと座れる。今の勤め先が10時半なんだけど。
うん。
ギリギリ10時半に間に合うぐらいの行き方をすれば、座れるんだよね。
うん。
いや、常磐線が15両になるんだよね。ギリギリのタイミングで。
うん。
そこはいいんだけど、それ以前が、どんな頑張っても10両しか走んないから、
うん、
どうしても密度が高まっちゃってね。
なるほどね。
10両しかないくせしてグリーン車2両とかつけてるからさ、
うん、
誰も座らないグリーン車。
本当だよな。
常磐線の。
いらねえよ。
あれ滅んでいいよ。
うん、
滅べばいいのにあれ。
あれ2両もあったっけ、グリーン車なんて。
2両あるよ。
うん。
いやないよね、あれ。
グリーン車さ、1両ないし0両にすれば相当かまされるんだよな。
そうだよ、
うん、
いらないんだよ。しかも高いし松戸から乗ると、
うん、いやまあさすがに0両ってわけにいかないだろうから、
うん、
1両にしたとしてもさ、
うん、
相当いいよな。
いらないな、間に合ってるよあれは。
本当だね、うん、
ふざけんじゃないよ。小田急線のロマンスカーとは訳が違いますから
ね。
小田急線のロマンスカーはまだね、いい取引なんですよ、
うん、
あれはひとっ飛びで新宿まで行きますからね、
うん、
新百合ヶ丘から新宿まで。
そうだよ。
だから特急料金が例えば400円あったってマジ助かるときは助かるんですよ、
うん、
おかげで間に合ったとかっていう場面もよくありましたからね。
そうね。あとロマンスカーなくなると衛生性が泣くっていう、
うん、
ね、わしは好きなのだっていう、
うん、あれさ思うんだけど、うん、A 先生向こう側か遊園じゃん、
うん、
ロマンスカー乗るってことはわざわざ最低でも新百合ヶ丘まで行ってる可能性ある。
そうだね、
うん、どっだけ好きなんだってで僕は遭遇した時は急行でしたね、
うん、
各駅でしたね。まあとにかくロマンスカーではなかったんですよ。
そうらしいですね、うん、
A 先生と A 先生に席譲ったんですよ。グリーン、優先席をね。
ええ。やったね。
奥様に席を譲ったんです。
うん。
A 先生は立ってました。
ええ。
すごく A 先生っぽい人がいたから、あれこれ、藤子不二雄じゃねえのと思って、
うん、
服のところを見たら、笑うセールスマンのピンがついてました。うん、ピンバッジが。
藤子不二雄 A を見間違える人はいないでしょ。あんな個性強い人。
あのもみあげもしかして。
もしかして。もみあげのつるから白い人。
血行が阻害されて白くなっちゃう。
白
くしてるから。血の巡りが悪くなっちゃった。
そう、あのメガネのつるが悪いっていう。ね。うん、幼い僕たちの結論だったんですけど、
そうそう、
ね、今ではもう全部真っ白になってね、そうです ね、まあ、ね、いやまあそれがね、その、まあ、話を大幅に元に戻して、
うん、はいはい、
いや通勤時間はね片道1時間ぐらいなんですよ、うん、
はい、
柏から秋葉原って、うん、これで、うん、これで疲れたとかお前どういうことっていうことなんですけど、本当にそういうことなんですよ。うん。俺ね、本当にやばいになったなと思って。
うん。
もうね、その、一月半やっただけで、もう、義務だったんだよ。正直な話。あと一月お願いしますって言われても、ちょっとできないっていう。
うん。
そういうレベルだったんだよ。その、体の疲労度。
うん、全国の通勤しながら聞いてるリスナーが、
うん、
は
ぁ、
ゆとりか貴様ゆとりか、
俺は2時間だよとか言ってる豪の者もいると思いますけど、うん、本当に疲れちゃって、
うん、うん、本当に疲れちゃったんね。
そう、でもさ、今まで の、 そのサラリーマン経験でさ、1時間半とか通勤してた時期だってあったわけですよ。
ああ、はいはい、
うん、でもさ、この何、会社を辞めてこう3年4年もう5年、うん、4年ぐらい経つのか、4年経ってさ、その間こう自由気ままな生活をしていたこう、ね、こう檻というか、チンカスがですね、ここまでこう俺の体を蝕んでいたと。
ニート暮らしが、
そうそうそう、
体制を奪っていく。
ニートじゃないけどな、自分で自分養ってた
フリーランスだね。
そう、フリーランスでね、うん、自分の足をパクパク食べながら生きてたんですけど、
うん、
そうなんですよ。それがショックで、疲れることないだろうって話じゃん。
疲れちゃった
んだ。疲れちゃったね。
すごいです、
うん、まあ仕事もねちょっと
大変、月給をもらえるという安定感を、
うん、
もういらないと。
そうなんだよね、それすごいよね。、うん、
すごいと思う。
ちょっと筆川さん、もうちょっとうちのプロジェクトも落ち着いたんで来月はなしでとかじゃなくて、あ、もうなんかもう辛いんで。
もうこう、嫌なんで。
こう、なんかね、すごい、何人事担当の人とかよくしてくれたんで、申し訳ない。
うん。そうか。いや、
正直ね、仕事としてはね、4月がピークだったらしいんだよ。
はい。
で、なんか5月リリースらしいから、
うん。
うん。要は、本当にいて欲しい時期に、俺はなんか抜けちゃうことになるからさ。
あ、そうか。
そういうことなんだよ。だって、
大変じゃん。
まあ、最初の半月とかはさ、その、
うん、
まあ、プロジェクトになれるところから始まるからさ、いろいろちょっとまあ、うん、ねえ、時間が必要だったりするじゃない。
うん。
で、まあ、プロジェクトに慣れて、それで、こう、ね、 一発のものを出すみたいな感じになるのに、こう、なったのが4月、
うん、
3月って感じでし
ょ、うん、
で、こう、実動でこうガンガンやってほしい時期なわけじゃないですか。ね、通貨でいけるはずなのに。
そうだよね。やめんのって思われたんじ
ゃない？思われたろうな、申し訳ないなと、それが申し訳なくて。でも、もう体が無理なの。俺の体はもう1時間の通勤に耐えられないんだよね。
いや
おかしいな、筋トレして体力ついたはずなのにね、疲れ方が尋常じゃないんだよね。
なんか結構こう筋トレとか、
うん、
走ってみたりとか、
うん、
してたんじゃないんですか。
そう、でもそれとあの仕事の筋肉って違うんだね。
うん、面白いね。違うんだ。
そう、正直言ってリーマン暮らししてた時よりも体力は減ってんだよ、そういう意味では。
はあ、
だってリーマンやってた時はさ、ね、その1時間半の通勤とさ、うん、往復で3時間の通勤と残業もこなしてたりとかしてたわけじゃない？
そうだよね。
ねえ、でバリバリやってたんだからさ、うん、昔の俺すげえなと思って。
すごいね。
うん、
でも今は無理。
今は無理。使えねえなこのジジイと思いながら俺仕事してたもん。だって職場の人が俺より全然若いから。
うん、
うん、
そうか。
こう、なんていうかな、俺を見る、俺の背中を見る俺みたいなやつがいるわけよ。
え？背中？
客観的にって意味よ。
うん。
その、まあ、職場がちょっと若めの職場なわけだよね。
うん。
で、その中で、こう、何、30運歳のさ、筆川何がしちゃんがいるわけですよ。それをさ、
うんうん、
その、何たかだか1時間の通勤でさ、ヘトヘトになってさ、で、ポチポチ仕事してる姿を、俺はこう背中から見るわけよ、うん、客観的に。
うんうん。うん、
そうすると、まあ、ジジイだな、俺って思うわけですよ。
へ
ぇ、参りました。
いや、課長、下工作みたいなことなかったの？
何が？
え？島工作みたい
に。ああ、ね、余計なお礼をするみたいな。
うん。
そんなあるかい。
業務委託筆川太志。秋葉原。
ダンディーに割るみたいなやつ。うん、すげえな。あ、でも可愛い子はいましたよ。
ああ。
ねえ。
そりゃ人はいれば何人かに一人は可愛いでしょ。
ねえ。でも、匂い嗅いで満足して。
あ、匂い嗅いだのね。
はい。いい匂いだなと思って。
ああ、そうだね。
うん。まあ、僕の、その、何一月半ぐらいの、まあ、活動で言うと、まあ、それが限界ですよね。いい匂いだな、クンクンクンクン。
うん。うん、
以上
です。まあね、仕事しに来てんだしね。
そうですよ。勘違いするなって。
そうだよ、そんな、ね、知らん人と仲良くなりに来てるわけじゃないんだし
ね。え、仕事しろって話だよ。
そうだよ、
大体仕事できてないんだから。なんか疲れて動かないし。
疲れて動かない。疲れて動かないのか。
そう、鮫島さんどうなの、近況は。
え、
近況、近況、
近況ですか。うん、私今の職場が4月末でおしまいですね。
転職するんですって。なんか、
うん、今の職場すっごいいいとこなんだけど。
うん、いいとこだね。
なんかちょっと思いつきで転職活動一社だけしてみたら、
うん、
ちょいとなんか面接通っちゃって、
うん、
正社員待遇で雇ってくれることになったから、
うん、
そこ映るんですよ、
うん、
ミラクルでしたね。
おめでとうございます。
ええ、
まあ、まあまあ、でも鮫島さん
いいとこです。
鮫島さんの経歴はなかなか立派なもんですからね。特に不思議はないんです
けど。あれは運ですよ、うん、え、何？
いや、不思議じゃないですけど、そんなにこう苦労はなかったんですね、じゃあね。
ああ、転職はまあできたらいいかなぐらいの、そのね、弾みでやっちゃったようなもんだし、
うん、
うん、というのも、あの転職サイトに年収最大1200万って書いてあって、
うん、
うっそ、そんなにもらえるの？そんなにもらえる？もう全然もらえなかったんですけど。
ええ、
それはまあないよな。
うん、
まあ、現実的な思った通りの感じで契約になりましたけど。
そうですか。現実的なところでこう、フィニッシュって感じだったね。
うん、どうなんだろう。やっぱ、ネゴシエーションが上手な人はちょっとこう、面接で、行くのやめようかなって、
うん、
行くのどうしようかなとかこうじらしたりして給料上げるのかな。
そんなこと、
ちょっとその辺できなくてね、度胸なくて。
そんなことできるんですかね。
ね、うん、まあ別に無職じゃなかったから、
うん、
お金には困ってないんですから、
うん、
まあ思い切ってやったってよかったんでしょうけど、
うん、
なんとなくね、
そうです、
ね、できませんでしたね。
いや、じゃああれですか、鮫島さんは一月遅れの新天地って感じですかね。
そうなんですよね、うん、ちょっと不安ですね。
まあね、職場はね、あ、
うん、
新しくなるって言ったら不安じゃないやつなんているんですかって話ですからね。
ね、
うん、
まあ、職場見せてもらいましたけど、
うん、
ちょっとなんか一番最初にいた会社ぐらいのこう、うん、慌ただしさがありそうだな。
超忙しいじゃん。
わかんないけどね、
うん、
だからすごく感じよく今の職場を去らないといけないと思って、
うん、
今頑張ってますよ。
そうそうです、
ね、というのも、
うん、
いざとなったら戻りたいんで。
そうそうそうそうそうそう、戻れる余地を残しとかないとね。
うん、
うん、いいですね、頑張ってください。
戻りたいよね。だって本当にっていうのかな、
うん、
普通に言われたことをやるだけなら本当にいい環境なんですよ、
うん、
作業をただただこなしていくだけ今はね、うん、
はい、
でエモーションデザイナーなんですけど、
ええ、
ゲーム性に関わることもほとんどなく、
うん、
ただただ作業として必要な素材を提供するということが続いていてですね、
はい、うん、
これまでのモーションデザイナーの私がやってきた役割っていうのは、
ええ、
ゲーム性に直結するようなこう敵キャラクターの挙動であるとか、
うん、
結構こう幅広い仕事をねしてたんですよ。で、それが一気に狭まっちゃって、
うん、
で、気分的にはすごい寂しいんですよ、ね、
はい、
まあ、
報酬も、次の
報酬も変わらないんですけどね、まあ、相手はね。
次の職場ではそういう仕事にはならなさそうってことですか？
そう。私、昔は、さらに一つ前の職場だと、もう、さらに広い、こう、プランナーもやっていたもんですから、デザイナープランナー兼任で
やってましたね。
うん、なんかそれのイメージに近いと言われてます。
うーん、いや、かなり手広くやるわけだ。
うん、あ、その方がね、一日が充実するんですよ。
はいはいはい。
僕なんか今もうノルマぴったしに仕上げるみたいな感じになっちゃってさ、
うん、
余った時間ハチマキコ見てるだけだからさ。で、遅れ、スケジュールは遅れないけど、
うん、
そのだから、かといって巻きでやるほどのやる気もないんです
よ、うん、すごいね、リアルだね、またね。
あ、
うん、まあ、
で、なんか、
うん、
さあ、私、今の現場では業務委託ですから、
はい、
今のプロジェクトの1個前はまあまあ権限があったんだけど、
うん、
業務委託の人でそんなに仕事やらしちゃダメみたいな雰囲気ができたらしく、
うん、
それどんどん外されちゃったんですよ、ね、
うん、
で別の社員さんが私が前のプロジェクトでやってた仕事をやるようになっちゃって、
うん、
まあ、なんかね、こう寂しいな思って
あのさ、業務委託の人にこんな重要な仕事やらしちゃダメでしょ、うん、じゃあ鮫島さんをちょっと正社員にって話にならないんだね
そこが、
うん、
そこがどうなのって思うなんだそれっていう、
まあ世知辛いですな、
うん、
まあいいですね、まあ
なんかね、
うん、
ちょっと仕事取られた感じがして嫌だったんだよね、
うん、
ふーって思ってさ、でもモチベーションないから、
うん、
前だったらこういうなんかこうよりゲーム性に関わって作業とかもできたんですけど、
うん、
なんかそういう雰囲気でもないし、
うん、
って思ってたら2014年があっという間に過ぎたんですよ
1年遊んでた
の、なんかなんか達成感がないまますごいすぐ1年終わっちゃって、
うん、
なんか 焦りというかさ、
うん、
あれなんか私自身のこう達成感というか成長した感じがないなって嫌だなって思ったんだよね、
うん、あ、鮫島さん去年1年仕事しなかったの？
あのプロジェクトとプロジェクトの合間で、
うん、
業務委託の私アサインされなくて、
うん、
でもプロジェクトメンバーの内定はあったから、
うん、
買い殺しされてて、言い方や変な感じだけど
ステイだったね、要はね、長く
ん
長くステイされてたわけね。
そうそう、ステイだったんだけど、
うん、
まあなんか寂しいなと思ったんですけど、私はその時は開き直って CG 研究してまして、
うん、
ドット絵描いてました
あのさ、まあ、あの鮫島さんのその勤めてる会社のね、あの、うん、こう内容から言ってもですね、ドット絵のその商品を提供する会社ではないんですよ。
ないね。
うん。何やってるんですか。
全然ない。
何やって
るんですか。3DCG アニメーションですよ。うん、
どこにもドットを打つ隙間がねえよ。テクスチャも書かねえ
よ。CG 研究してましたって言いやすいじゃん。ドット絵だったら。ウェブ見てましただとちょっとこう、昔にくいけど、CG 研究してましたって、ああ、そうですかって終わるじゃん。見せてってなかなか言われないと思うんですよ。さらにね、
うん、
言うなら、
はい、
もう一つ理由があって、今のプロジェクトに関する全てをやってはいけないっていう、ゲッチもいただいてたんですよ、その時。
はいはいはい。
だから、自主トレしようにも素材がない。
うん。
ね。
じゃあその前の、そのプロジェクトで使ったモデルを使ってモーション作りましたとか、うん、もうしちゃいけないんだ。
そう、ダメだったんだ。ああ、うん、ダメか、残念だな、やだな、やだなって。
うん、
だから、エッジっていうソフトダウンロードしてさ、
うん、
ドット書いてさ、
うん、
楽しかったなと思って。
すげえな、大企業。
そのゆるさって魅力でもあるんだけど、一方でちょっとこう、うん、自分自身の成長が滞るっていう不安もあってさ、
うん、
なんかまあやれるとは言わないけど、いずれはこうディレクターとかさ、プロデューサーになりたいじゃん、
うん、
俺の考えたゲームとかリリースしたいじゃん、
はいはいはい、
それを思ってたらただダラダラとデザイナー続けるってさあ、なんか良くないよなって思うんですよ、
うん、
なんか疎外感もあるし、
うん
うん、あなた業務委託だから仕事の深いところはやらせませんみたいな、
うん、
ね、
まあね、これさ、あのすごい難しいところでさ、なんかあの大企業でそういうなんか大ヒット系のな、ビッグバジェットなものやってれば、年から年中忙しいんでしょって思われがちですけど、 そんいう単純なことでもなくて、なんかプロジェクトとプロジェクトの隙間に挟まって、なんか何もすることがない人っていうのは割といたりするんだよね。
いるんだよね。
大企業だとね。
なんかそのプロジェクト自体の予算をオーバーしちゃうから仲間に入れられないんだよっていう、よくわかんない理屈で。
ね、例えばその普通の感覚で言ったらさ、あそこでこうなんかよくわかんないドット書いてるあの鮫島礼二君をこっちの忙しいところにアサインすればいいんじゃないかって思うんだけども。
うん、
それはこのそっちのこうプロジェクトの予算をオーバーしてしまうからダメなんだよね。
うん、そうなんだよね。
謎だよね。そんなこと知ってるぐらいだったらね、動かしたらいいじゃんね、鮫島礼二ぐらい。
まだ管理職の人が、まあ、ちょっとこうもうちょっと工夫してもよかったかなと思いますけど。
そうですね。
管理したらって思いますけど。ちょっと頑張ってもいいんだよ。
やんわりと、やんわりと言い直したな。あるあるあるある。俺もさ、あの、筆川太志でさ、なんかし、その、
うん、
何そこの業務委託の会社にいちゃったからさ、
うん。
うかつなこと言えないっていうのはあるね。
うんうんうん。
うん、筆川さん、ああ、いや、そうなんですかって、ラジオとかもやってるんですね、ぐらいの認識だったりするからさ。
ラジオやってる話してんの？
いや、してないけど、その、
うんうんうん、
ツイッターとか見ればさ、ラジオもやってますぐらいに書いてるじゃない。
ああ、まあそうか、うん。
ねえ。ツイッターもなんか普通に見つけられてるし。
イラストレーターとしての活動、ネームは筆川太志なんだね。
そうです。
うん、なるほど、
うん、なもっと別な、いろいろ名前作っときゃよかったと思って。
え、何？
いろいろ名前作っときゃよかったなと思って。
ああ、うん、まあいいんじゃない、筆川、
ね、まあまあまあいいんですけどね、
うん、うん。岡崎嗣夫先生も喜ぶよきっと。
うん、喜ぶ喜ぶ、
忘れてなければ。
うん、そうね、あ、なるほどね。
そうなんです。まあいろいろこう思い立つには理由はありますよね、
うん、
でも本当に今のまま行けば楽なんですよ、
うん、
楽なんだけど、あ、迷うんだよね。だからその辺の感じ、
うん、
楽なのって最高なんだよ、
うん、いやでもさ、鮫島さん分かるでしょ、うん、その
え
なんていうのかな、なんか楽なところでさ、
うん、
なんかこうダメになった人とか見てるでしょ結構。
ああ、そば打ち社とかね。
はい、まあまあそういうとこでも。
そば打ち社では我々が入って数年後に30代半ばの人がバサッバサッバサッバサッって消えたよね。
消えましたね。
うん、だからちょっとでも会社が傾いた時に真っ先に切られる世代なのかもね。
まあそうでしょうね、うん、
うん、まあなんかその将来的にもね、ずっとこのまま続けれる気もしないんだよね、
うん、
せいぜい今のプロジェクトが終わるまではまあ安心だとしてもよ、
うん、
定年までこんなことできないよなと。いや、やれたらいいんだよもちろん、
はいはいはい、
ね、プレステ10とか、
うん、
見れたらいいじゃん定年の時に。
そうですね、うん、
ええ、うん、なんでまあ一応思いつきで出来心で転職するにはまあまあいい場所だよね。聞こえはいいとこだよね。
まあね、うん、
うん、
いやでもね、その今までのその活躍の場とはちょっと変わるわけですよ、鮫島さんの次の。
そうなんですよ、
転職場所っていうのが。まあ
そう、
ゲームでは
アメフトの選手がラグビーやるみたいな感じだよね。
あ、そんぐらいの違いだよね、うん、
うん、
それがすごいそのいい感じのあれかもしれない。ゲームだろって言われると、うん、まあゲームなんだけど、うん、
そうそう、ゲームではあるんだけどね、うん、
アメフトとラグビーぐらいの違いはあるよね、うん、
あると思う。うん。うん、
俺の友達でさ、
肌に合わなかったら怖いよね。
まあね、俺の友達でさ、うん、あのやっぱコンシューマーでプログラマーやってた人いたんだけどさ、
うん、
あのソシャゲ以降ぜほとんどの全部のラインがソシャゲ以降しちゃって、自分のやりたいことができなくなっちゃったんで、うん、あの今、うん、そのアニメ映像制作系のプログラムやってる人とかいるよ。
へえ。
うん。ほら、
まあでもソシャゲ、
うん、
まあ確かにね、ワンパターンだもんね、あれ。
まあね、
側替えだけだろ、うん、1個トレンドができて、それの側替えがいっぱい出てきて、
うん、
そのトレンドを消費したらまた別のができて、
うん、
まあここ3、4年繰り返してる感じだよね。
まあね、まあでもそれはまあ今までこうゲームの現場っていうのはそうだったとも言えるんだけど、
うん、
シューティングが流行ったらシューティング、パズルが流行ったらパズル、ね、格ゲーが流行ったら格ゲーと、
うん、
そういうことですからね。まあそれと同じことをやってるといえばまあそうなんですけどね。
うん、
うん、
じゃあその人はわざわざもうゲーム業界にもスマホ業界にもとどまらず映像の方に行ったんだ。
そうみたいですよ。うん。
はあ、ははあ。そうですか。
うん。
やっぱね、私今転職先はスマホ業界なんですけど、
はい。
やっぱり面接で言われましたね。そうやってコンシューマーから来たけど割と辞めちゃう人いましたね。
あ、要はその。やることがあんまなかったりとかそういうことはあんのかな。
そう、イメージと違うって、
うん、
でもまあ僕は数年の辛抱だと思いますけどね、
うん、
スマホ自体のスペックが上がればプレステ2ぐらいのことは、
うん、
今だってきっとできるし。
っていうかモーションマンの需要は今はそのスマホにこそ高まってるんじゃないかと思うんですけど。
そうなんだよ、これからはもう据え置きとスマホで二分化されていくんじゃないかって。さらに私個人の予想で言うと据え置き機の見た目もスマホになるんじゃないかって。何を言いたいかというとスマホのスペックが上がりまくるという前提で話しますけど、
ええ、
もうテレビに映像飛ばしてプレイするという感じになってもいいんじゃないかと思うんですよ。
なるほどね、
うん、例えばプレイステーション5がさ、
うん、
まあ、見た目まるっきりプレイステーションビータでさ、
うん、
でパッドとタッチパネルとついてて、
うん、
で持ち歩いて遊べて、そして家に帰ったらテレビにつないで遊べるみたいな、
うん、
今それのこうそれっぽいことはもうしてるじゃない、
まあ、に近い感じに、うん、あるよね、うん、
をね、リモートプレイとなんかそれを進化させていくと本体が小型化するようになれば、
うん、
それはスマホも同じことが言えて、
うん、
スマホをテレビに映して遊ぶなんてこともあるんじゃないかと思うんですよね、いずれは。
そうですね、もう
スマホからしてもコンシューマー据え置き機の市場を奪いたいと考えるわけだし、だろうし、うん、ってね思ったら、
うん、そうなんだよね。もうなんかこう据え置きと携帯機みたいな、そう、住み分けがもうナンセンスになりそうですね、次の世代では ね、
次の世代ちょっと携帯機のこう行く末がちょっと分かんないよね。
本当だね。
なんか任天堂がさ 3DS からさ新世代ハード出してないじゃん、
うん、
ニュー 3DS ってなんかちょっとやる気ねえだろっていうような
、まあ、半端な
バージョンアップだけしてんじゃん。
半端だね、ね、 1.5 みたいなの出しましたけど、
それってどういうことなんだろうと思うよね、
うん、
だからそこにリソースつぎ込むことに意味が感じないと思ったのかな、任天堂は。
うん。
まあそれがこの前の任天堂のさ、DNA との資本提携の場でさ、
うん、
NAX っていうのがありますって言ってたじゃん。
言ってた。
そいつが一体どんなものになるかだよね。
うん。
運が良ければ、私が今言ったような、スマホでありながら据え置きゲームであるみたいな、
うん、
そういうものになるかもしれないよね。
とうとう、任天堂初の スマホ派みたいな。
そう。家だと据え置きになりますとかさ、
うん、
センサーバーが使えるようになるとか、Wii のさ、
うん、
Wii のゲームパッドが使えるんですとかさ、
うん、
なんかね、そういうのあるかもしれない。
そうね、もう時代が流れた感あるね。あんなに毛嫌いしてた、
うん、
ねえ、ソシャゲ界隈をね、そう、任天堂さんがね、
ね、まあ、DNA 側からのすごい熱烈なアプローチがあったとはいえ、
うん、
とはいえその事業に乗り出すって結構すごいよね。
覚醒の感がありますね。
うん、
まあ、それほど時間は流れてませんけど、
うん、スマホで任天堂 IP の何かができるかもしれないんでしょ。
そうね、まあ、任天堂ももう認めざるを得ないところまで来たっていうのはあるかもしれないね。
あ、スマホ市場という、
そうそうそう、
アプリ市場を、
うん、
うん、
それなりにこう課金とさ、
何もやってない、
うん、それなりにさ、その課金とこうゲーム性のバランスっていうのもなんか常識的な位置にまでは落ちてきたかなという気がするんです、
うん。まあ、昔のドリランドとか課金の価格聞いて全くやる気しなくなる。
なんか釣り竿5000円とかそういうあれがあった。
ふざけんなって。ゲーム慣れてないやつ騙してるって感じですね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。
はあ、釣り竿ごときでって、ぶら下げで十分じゃんってなるからね、うん。
それがね、ちょっと面白いなと思って。例えばさ、今はほら、俺もまだモンストやってるんだけどさ、こうガチャっていうシステムがあるわけじゃないですか。
うん。
で、そのガチャのモンスターとあとこう何？こう毎月こうその提供されるこう降臨モンスターっていうやついるわけですよ。
はい。
でこれはこうレア度でいうと同じ星6なんだけど、
うん、
降臨の方がやや弱く設定されてるわけですよ。
へえ、ただで手に入るかもしれないから。
もちろん。
うんうん。
でまあガチャの方が相対的にまあ強めに設定されてるんだよね。
はい。
うん。で、ガチャが、例えば、10連ガチャを、10連ガチャを1回やろうとすると、50回なわけですよ。あ、
はい。
その、50オーブ必要なわけですよ。
うん。
ね。で、50オーブってのは、普通に買うと4000ちょいなのかな？
高。
うん。
マジかよ。
そう。で、これが、そうね、例えばイベントとかでやると、一体は、例えば星6キャラが出ると。
うん。
いうことになれば、まあ、その一月その星6キャラで、こう、何かしらのこうクエストが楽になったりとか、そういうふう、ご褒美があるわけですよ。
うん。
これって、こう、そのサーバー接続料だと思うと、まあ4500円ぐらいかなっていう感じがするんですね。うん。多分こう、ミクシーの感じとしてもそれを狙ってるんじゃないかなと思うんです。うん。俺がこう、何、パズドラやめたのが2年前だから、うまく言えないけど、うん、パズドラはね、ちょっと無課金でやれすぎたんだよね。
え、そうなんだ。
多分そうだと思う。俺の知ってるパズドラはさ、2年以上前のパズドラだから、今どうだかわかんないけど、
う
多分パズドラはその降臨系のキャラがね割と強めに設定されてたと思うのよ、
うんうん、
そのガチャと比べて、
うん、
降臨の何がしを落として育てればガチャ並みに強くなるぐらいの設定だったような気がするんです。
うんうん
うん、
ああ育成すればね。
そうだからそので毎日ほら結構大盤振る舞いでこう魔法玉をくれてたじゃないですか、
うん、はい。
まあそれは今でもそのモンストも割とそうなんですけど、
うん、
っていうことはね割とこうその無課金でずっと遊べるゲーム性にはなってたんだよね。それはでもガンホーもそれを狙ってやってたはずなんですよ。
うん。
それで、こう、良ければお金払ってくださいようだったはずなんですよ。うん、初期の1年、2年ぐらいは。
うんうん。
で、ミクシーの方は、うん、ガンホーさんはそう言ってますけども、うちは、一応さ、何イベント毎月2回やりますし、何そのオーブも一応大盤振る舞いしますけどもちゃんと楽しみたい人のために、うん、そのサーバー管理料としての4000いくらをガチャという形で払ってくださいよっていうのをゲームバランスで言ってるような気がするんですよ。
へえ。
うん。なんとなくね、なんかその、毎日こう、ゲームをこう、ログインしてやってると、そこら辺のね、なんか、ゲームデザイナーの本音みたいなの、パズドラとモンストの違いみたいなのが出てきて面白いなと思いましたね。
うん、いやー、筆川さん本当熱心にやってるもんね、モンストは。
そうですね。で、さ、ほら、オーブはさ、うん、その、まとめ買いすると安くなるんじゃない？
あ、はい。
うん。で、さっき50個でこう、4000いくらって言ったけど、80個買うと、もっと安くなるんだよ。1個あたりが。
ほう。
まとめ買いすると安くなるって、まあ当然だけどさ。
うん、うん。うん。あるよね、そういう仕組みって。よくあるよ。
あるでしょ？うん。
うん。
多分100いくら何個買って、9800円とか、そんな感じだったと思うんです。うん。で、例えば、モンストヘビーでやるっていうことを確定してる人であれば、そちらを買っていただいて、で、まあ、月に1回10連ガチャをイベントの時に引いてもらって、
うん、
その、楽しい、こう、モンストライフを送ってくださいよ、という考え方もできるんですよね。うん。お金を払う前提で作ってるけど、えげつない課金感っていうのは俺今んとこ感じないんですよね。
うん。
えげつない課金感ってさっき言ったさ、その、何、釣り竿1本5000円とかそういうものだから。
あれ買うやつがバカだろ。
まあ、黎明期とはいえね。うん。
ブラウザで動くようなカスカスのグラフィックでさ、
うん、そうそうそう。まあでもその
いい、うん、
その5000円使ってこう釣り竿を買ったことによってね、暇を持て余した人妻と遊べることができたかもしれないから。
え？
いやだってそういうことでしょ。当時の釣りスタとか、ドリランドとかってナンパの手口で使ってたでしょ。
そうなの？
そうだよ。
ええー。
それで必死でこう何課金してた人もいるはずなんですよ。
へえ。
うん。
ドリランドやっぱり嫌だな。
まあ鮫島さんが今嫌だなって言わなくてももう随分廃れてますから大丈夫ですけど。
もうないでしょあんな。ひどいよね。
うん。
クソゲー。
ねえ、でも、あれだよね。その、何？諸行無常感じるよね。
うん。
あんなに流行ってた、なんか、怪盗ロワイヤルとか今やってる人いないもんね。
そうだよね、うん、でもゲーム自体のさ、うん、寿命ってさコンシューマーの時代よりもしかすると長いのかな。
ああ、それはそうかも
しれない。普通だ、新製品リリースして、
うん、
ファミ通に数週間攻略が乗って運が良ければね、
うん、
そして消えてくじゃん、
うん、
でも多くの人が遊びやすくてそれも数ヶ月遊んで消えていくわけだから、
うん、
すごい費用対効果だ、ね、遊ばせる時間としては、
うん、
まあ一度のワンプレイの時間が短いからどうかわかんないけど、
そうね、だからやっぱりその何人気の何ソシャゲとかはさ、その100万200万単位のそのユーザーがさ、その、
うん、
アクティブに動いてるっていうのは強いよね。
すごいことだよ。ネットワークすげーってなる。
うん、そう簡単にやめられない感じはあるからさ。
ああ
。だユーザーとしてもこう何できるだけ流行ってるゲームをやりたいというあれはあるよね。
はい、
うん、だ一強多弱になる構造というのが、まあ、そこにも出るかなと思うんですよ、
う
ん
うん、でも始めやすさはすごいあるから、
うん、
本当宣伝にかかってくるのかな、どうなんだろう。それだったらクラッシュオブクランがあんなに流行ったのよくわかんない。
そうだね。まあ今でも人気あるよね、うん、クラッシュオブクラン。
クラッシュオブクラン今ではね、消去してない。
ほんと。
たまにやる。
本
当にたまに。グラフィックが好きかも。
うん。よくあれで日本で それなりに売れたなって感じだよね。
ね、うん。この前山手線のラッピングトレインしてたよ。
あ、結構前じゃない？クラッシュオブクランのラッピングトレインって。
うん。うん、してた、してた、うん。あ、ついこの間もやってたよ。
ほんと。
うん、まあ。ソフトバンクがスーパーセル買収したから、日本での売り出しを強めたのかもしれないけどね。
なるほどね。
うん。
いやー。すっごい今回ぼんやりした話をしましたね。
スマホ業界に対する雑感を。
雑感を。ね、チンカスからスマホまでですよ。
本当だ。チンカスからスマホまでだ。
ひどい。
だろこれ。
どうしよう。
一応ビデオゲームを中心になんだけど。
あ、行った方がいいよ。もう最後だけど、それ、いつものやつ。
あ、アマゾンプロダクツはですね、ビデオゲームを中心に、様々な遊びについてお話しする番組なんですよ。
はい、そうです。その通りです。
皆さん聞いてくださいね。友達にも説明てくださいね、
はい。はい。本当に今回は申し訳なかったです。
冗談の通じるタイプの友達にね。
本当ですよ。なんかほら、なんか、ねえ、可愛い女の子がこう、ファミコンやってて、あ、このラジオいいなと思って、来週からこう聞こうなんて思ったら、チンカス！
そうなの、そんなんだからね、うん、もうね、終わった番組のね、ゲームノーボトとかにランキングで負けるんですよ。あんなの、もう死体なのに。生きてる我々買ってってないんです
よ。こっちは毎週更新してるっつ
う
の。
そうですよ。たまに負けてるんですよ。
ねえ。何死体めでてんだよって。
ほんとに。あんなの古いんだから聞くなっつう。
この原因はただ一つです。そういうこう、なんかこう、ウェーブに乗ってないんですよ。ね。今回もね、ほら、今、特別編を、後悔してますけど、つむじちゃんのね、可愛らしい声に癒されたとかいう声も聞いてるんですよ。
うん。
本当に癒されるわーなんて言ってるんだから、 このウェーブに沿ってね、もっとこう可愛らしい収録をするべきだったんですよ。ふーちゃんがこうね、花言葉
ごめん、ちょっと途切れててよくわかんない。
マジで。すげえ今熱弁、ね、うん、すげえ今熱弁してたんだけど聞こえてなかった。
なんか途切れ途切れ。
途切れ途切れ。
なっちゃって、ごめんなさい。
はい、ね、つむじの収録あったでしょ。
あ、はいはい、
あれでね、みんなすごいなんか癒されたって言ってんだから、
うん、
その流れに沿って可愛い放送すべきなのに、
うん、
チンカスですよ、チンカスだマンカスだみたいな話をしてたわけですよ、
うん、
それは聞かなくなりますよ。
ああ、それだ。俺のせいだ。俺だ、原因。
いやいや、俺のせいでもあるよ。うん、お前だけじゃないよ。い
や、うん、ああ、そうか。
いや、実に反省の多い収録でしたね。
ねえ。
ほんと。
更新頻度をしばらく増やしてもいいですか？
あ、いいですよ。
私これから歩く場面増えるんで、暖かくなってきたんで、
ええ、
そのたんびに行った話を収録するなんてこともできますから。
あ、わかりました。じゃあ、
ええ、
まあ、じゃあ鮫島さんのウォーキング手伝いですね。
そうですね。
まあ、あれです、編集の手間とか増やすようだったらぶっ殺しますけど、
余計なことは言わないようにします。
余計なこと言わなければいいですけど、
ね、
先日もあなたの、ね、娘さんがね、不意に実名を言うというね。
ね、親子揃って実名でうっかり、してしまうというね。
っていうね。
申し訳ない。
そう。途中、編集時点では気がつかなくて、一時間ほどね、実名が流れたやつが公開されてたんですけどね。
ああ、そうなんだ。
いけねえと思って。
まあいいでしょ。
うん、で、つむじがね、ブツブツ、
すいませんね、
ブツブツね、こう、なんか、不満があるときはね、ブツブツ小声で言うからね、聞きづれえですよ、本当に。
ブツクサ。ブツクサ。スーパーマイルに対してブツクサ言う。
ブツクサ言いながら自分の本名言いやがってよ。聞こえねえよって。
本当に困った子供やで。
本当ですね、まあそれは失礼しました、じゃあ、まあ、ね、あれですね、鮫島さんのウォーキングラジオお楽しみにってことですね。
ちょっといいですか。
はい、どうぞ。
ね、庵野秀明さんがゴジラの監督になりましたね。
締めようかって時に。あ、そうですね、
思い出したんで、
はい、
前に放送で言ったじゃないですか、庵野がゴジラやったらいいなって
言いましたね、そういえばね、
うん、したら なりましたからね、嬉しいなと思って、
ていうか、
で、特撮監督が樋口真嗣さんっていうので、はい、いいタッグじゃないですか。
うん、まあ名優ですからね。
うん。
しんちゃんといえば。
ね
え。
特撮戦の時とかでも、ね、組んでましたし。
そうですね。まあ、っていうか、ゴジラの監督やるっていうので、こう、ね、こう、監督に呼べるのがもうこの二人しかいないのかということもありますけどね。
まあ、まあそうでしょ、
うん、
だってさ、他のやつやらせてもろくな結果が待ってないなら、一番可能性が高い人を選ぶべきだ、うん、一番いいやつを頼むだよ。
はい。急に懐かしいフレーズを。急に懐かしいフレーズ言い出した。
大丈夫か、うん、そんな監督で大丈夫かって言って北村隆平でやったら、
うん、
あんなことになっちゃったから、
うん、
一番いいやつを頼むってなったんでしょ。
まあね、いや、まだ良かったってことですよ。山崎メソッドとかになる 可能性もあったわけじゃない。
マジで
山崎隆監督ゴジラとかもあったはずですよ。
ゴジラキングオブモンスター、
そうそうそうそう、そう。いや前の方に来る方がいい。キングオブモンスターゴジラでしょ。
ああはいはい。どうでもいいわ。
フレンズとかでしょ。う
ん、あはいはいはい。
オールウェイズとかだから、
ね。うん、オールウェイズ、あ、うん、そうだね。キングオブモンスター
デストロイとか
やる。ぽいわ。なんか締めっぽい話して終わるんかな。
そうですね。
でもね、あの90年代のゴジラも大したことなかったですよ、
うん、
ビオランテ以外は、
はい、
なんか私はゴジラの心が分かるとか、なんかそういうインチキ臭いやつばっか出てくるしさ、
うん、
なんか全体的にダサかったよね90年代の時点で。
そうですね。
その時劇場に行って見ながら中学生だったんですけど、なんかダサいなって、うん、もう怪獣だけ見たいって、うん
そうそうそう、前のほらハリウッドゴジラ、
うん、
やの時とかさ、あの何、うん、ゴゴロウがさゴジラ特集やってたんだよね、3日連続ぐらいで、うん、その時にさ初めてゴジラミレニアムとかさそこら辺見たけど、うーんつまらねえ
うなるようなダサさだろ、ゴジラミレニアムとか、
うん、つまんなかったな、全然思い出せない。
ゴジラはね、ビオランテ、84年のやつとビオランテからもう下降線だからね。
そうですね。
うん。
まあ楽しみですね。
どうかね、庵野監督、新怪獣出すかな、うん。なんかゴジラ単体で現れて帰ってくっていうのはもう見たくないんだけど。
いや、可能性はあるよ。
巨神兵でやってたから。
っていうのもあるけど、その、まあ、これ、オタクには有名な話ですけど、
うん、
逆襲のシャアってあったでしょ？
うん。
逆襲のシャアって初めてこう、ガイナックスが、こう、ガンダムに、こう、参加した回なんですよ。
あ、そうなんだ。
映画なんですよ。で、そこでこう、新進気鋭の、庵野秀明もデザイナーとして参加してるわけです。
へぇ、アニメーターじゃなくて？
まあ、アニメーターとしての参加じゃないと思うけど、うん、あのね、まあ、鮫島さんもここら辺ご存知だと思いますけど、RX78、ゼータガンダム、
うん、
ダブルゼータガンダムとこう、うん、デザインがこう、恐竜化してったじゃないですか。いろいろこう、継ぎ足す形で。
ああ、ダブルゼータまでの流れね。
そうそうそうそう。
うん、
どんどんこう、線が増えてって、こう、強、そのゴテゴテしだしたと、
うん、
ね、
スペリアルガンダムとかもう本当勘弁してって感じだったよね。
まあそういうことだったんですよ。まあそのユーザーが求める形というのがそうだったんでね、当時。
ああ。
ゴテゴテしたものを見たかったんですよ。
うん。そっか。
でこう四代目のこうニューガンダムというのをこう、うん、一気にこう新しいものにしたいという。あれがあったわけですよ。富野監督からにしたらね。
うんうん。
で、そこでこう、ガンダムをこう、コンペティションしたわけですよ。各デザイナーさんに。
はい。うん。
そこでこう、庵野秀明、ね、当時新進気鋭の、ね、うん、巨神兵で一躍脚光を浴びたアニメーター。
ああ、そうだよね。
庵野秀明が描いたのが、RX78 だったんですよ。う
ん、はい。
ね。
え？
RX78 をそのまま書いて、これがニューガンダムですって言い出したの。
ああ、はいはいはい。
うん。で、ふざけんなって怒られて、ね。これ RX78 じゃねえかって。じゃあ次、新しいの書いてきますって、ね、うん。これがニューガンダムですって出したのが、ゲッターロボそっくりのガンダムだったのって。でも富野監督がチンチンに怒ったっていうお前はバカにしてるのか。
結果的にさ、うん、ニューガンダムってさ RX78 的なさシルエットを持って、
うん、
でファンデルつけたような感じじゃん。
まあだからうまい位置に着地したんですよ、要は
ね。さらに変形とか全部省いてるよね、ニューガンダムって。
そうですよ。
コアファイターないでしょ。
ないですよ
ね、
だからさ、その富野監督の求める原点回帰っていうのはああいう形だったんだけど、多分庵野秀明の書いてきた原点回帰っていうのがマジモンの原点回帰だったの。
それ帰ってきたウルトラマン線が1個増えたみたいな。
だから多分そんぐらいのもんだと思うんだよ。その RX78 の肩にこう日本線生えたぐらいの、
うん、
そんぐらいのもんだったんじゃないかなっていう、あの現物見たことないから、うん、
うん
うん、そういう、
まあ、帰りマンが一番好きだもんね、あの人。
そうですね。でそれが跳ねられたから、じゃあもっとこう180度違うものっていうことでゲッターロボみたいなの書いたらしいんだよ、うん、
ゲッターロボ自由すぎるからね気合で解決するんでしょ、あの、
それはそれは怒るよね、うん、いやだそんな庵野秀明だから、そのじゃあゴジラをその担当するっていうことになったら、初代ゴジラのフルリメイクとかあるかもよっていう話、
いいよ
とにかく庵野秀明の作家性っていうのはさ、その最強最高の初代があるんだったらそれをフルリメイクだろうっていう考え方だから、
じゃあアンギラスを出して
じゃあってない。
まああの人に新怪獣デザインするのは酷な話なのかもね、
うん、で そういう人だってことは分かっておいた方がいいと思いますよ、初代フルリメイクは大穴としてこう 30% ぐらいあるかなっていう感じ、
まあでも映像のクオリティが高ければ続編ができるからまあしょうがないよね、
うん、
で一番いいパフォーマンスを出せる形でやってくれればいいかな、じゃあ最初は、
ええ、
続編で楽しくなればいいか、じゃあね、
そうですね、
そうだよね、いきなり何でも求めちゃダメかもしれないね、
うん、あと今回 の、
うん、
今回 の、 そのゴジラ の、 その監督起用で告白してましたけども、やっぱり庵野監督はあれですね、エヴァ Q でちょっとこう うつ病になられたらしいですね、
言ってたね、
ええ、
だからつまんなかった白い馬が2頭かけちゃう
そこは面白いじゃねえか
白い馬が2頭走っちゃうんだから、もう本当に
面白いじゃねえか
そこ
旧好きだよ、
一番好きだよエヴァンゲリオン史上
旧は好きだな、単体としてなんか見たいかって思うとそんなことはないんだけど、なんかシリーズ全体通すとなんか庵野秀明のやりたいことが全部なんか分かって好きですね、
うん、でもなんか、うん、そうね、旧ってそうね、でも終わりに終わりの方に話いっちゃってるからちょっともう嫌なんだよね、 歯だな、歯の感じがいいな、
うん、終わりは嫌なの、
うん、だってエヴァンゲリオンの終わりつまんないじゃんいつもドワーって惑星レベルの何かが起きて終わるみたいな、スケールアップしていくだけでさ、
うん、
なんか関連的というか、そんなことより超強い敵を全力でもうなんかもうギリギリギリギリ倒すみたいなのが見たいんだよねだからさ、
うん、
エヴァハはすごく良かった、
はあ、
エヴァンゲリオンのテレビシリーズで一番面白いところってやっぱりいつも使徒との戦いでいろんな登場人物が知恵を巡らせてさ、
うん、
作戦立ててあのいくつかの犠牲を払いながらなんとかやっつけるっていうその怒涛の展開が楽しいんだよな、
はい、
だからそのゼーレのあれがとかこれがとかやってもどうでもいいんだよね、
うん、
いいから怪獣使徒出せって思っちゃう、
はい、まあね、わかりますよ、俺もその、うん、テレビ版エヴァで一番好きだったエピソードってあれですから、あのウイルスのエヴァが入ってきた回ですから、
ああ、
あのエヴァが別に戦わないから、残り1ド
ットぐらいだったもんね、
うん、そうそうそう、
マギとキャスパーとか全部 ウイルス侵されちゃうんでしょ。
そう、あれをこうどうやってこう何処理 しようかみたいなやつ、
うんうん、
っていう話はすごい当時から好きでさ、
うん、
ああいうのずっと見たかった
でしょ。そういうところだよね、うん、ちょっと SF っぽいさ発想の転換があったりすると楽しいなって思うよね、
うん、
そのこれまでの常識を覆すようなさあの展開でしょ、あれ、ああいうのって、まあ、SF マニアの人からしたらあれはなんとかパクリだよとか言うかもしれないけど、うん、そんなの俺知らないし、
うん、まあその通りですよ、知らないからいいんですよ、うん、
ああいうのが楽しいんだよね。だからあの上波球の Q とかってさ、うん、あれもうあの流れだとさなんだまたあれか前の劇場版の最後のあのダラダラ長いスケールのでかいやつまた見んのかなと思っちゃうよね、
うん、俺がね、
それ、
うん、俺がエヴァンゲリオンのその庵野の考えてることで気に入ってるのがさ、
うん、
なんかあの旧劇場もさ新劇の方も、
うん、
多分地球に何がこう起こったかみたいなことを正確に理解している人が誰も誰一人いないんだよね。
うん、
誰もこうちゃんと把握してないじゃない、
うん、
でもそうなんじゃないの現実もっていうことを思いません、
うん、あ巨大な何かに飲み込まれていってしまうわけか。
そうそうそう、
わけもわからず、
わけもわからずさ、
うん、
その中心になってるその碇シンジ君ですらこうあいつが一番何も分かってなかったりとかするわけじゃない、
うん、
ねえ、そのアダムが誰とかどうとかさ、その、地球生誕に関するこう1億年にわたるこう裏設定があったりするわけじゃない、エヴァンゲリオンってその地球に、はいはい、地球にこう衝突した謎のこう隕石物が、
うん、
当たったのがこうそのファーストインパクトでそのかけらが月になってみたいな、うん、そういう裏設定があるわけじゃない、うん、でもこうエヴァンゲリオンの中にいる人たちその登場人物の人たちはさそんなこと知らないわけですよ、
うん、
もしくは予測してる偉い人はいるけどもちゃん正確に把握してる人は誰一人いないんだよ、
うん、
うん、
そうだな
それがさそのなんか旧約聖書のさそのモーゼとかって多分そういうことだったんじゃないかなと思うんですよ、うん、多分当時のなんか結構な大津波があってで、うん、いい感じの溝があったんじゃねえかなぐらいに思ってんの俺そのなんかあの海にこう道が開いたぐらいのやつってさ
あー引き潮
引き潮とかそう、それをさなんかすげえ何千年もかけてさ伝聞してったらああいう感じになっちゃったみたいな海割れちゃったみたいな
海割れちゃったよって
そういうことじゃない伝説ってそういうことじゃんっていう、
うん、
ね、本当はその
そ、ね、
何その東北のこう大地震ぐらいのさあの、うん、そんぐらいの規模のあれだったんだけども当時のいた人の感覚でいうとこの世の終わりだと黙示録だと、
うん、はいはいはい、
うんそう言ってこう伝説とか作られてるわけじゃない。誰もこう把握してる人はいないわけですよ。うん、エヴァンゲリオンの人たちに限らず。
うん。
で、そういうことをね、なんか、エヴァの、Q ではね、なんか言ってるような気がして、それは面白かったですね。
うん、
SF っぽいでしょ？
そうなんだよね。
うん。
まあ、エヴァンゲリオンはしばらく作んなくてもいいよ。だってもう終わってるし、Q で。
うん。
個人的にはだってあなたまたどうせダラダラしたエンディングかやと思った。しかも予告編の動きもあんま良くなかったし、
うん、
赤ピンクエヴァいたじゃん、
うん、
機械だみたいになった、
うん、
あのモーションキャプチャーのキレ悪かったよね、
うん、だから急に作ったんでしょ、
うん、あんま良くないなあれ、
うん、まあ新エヴァンゲリオンやってくれたら嬉しいなって思うのはまたイーちゃんのよくわかんないこうエヴァ表みたいなのが1時間ぐらい聞けるぐらいのもんですよ
そうだね、でもそれはゴジラでもできるよ、
うん、
きっと
そうですね
多分わけわかんないと思う、
うん、
そのゴジラが現れて消えていくだけの話を作るのとするんだったら、いろいろな情報を詰め込んでいくんじゃないのかな。
そうですね。でもやっぱあんのうまいなって思うのが、今回のゴジラのさ、
うん、
その、何、メインビジュアルでさ、
うん、
ゴジラの足跡やったじゃない。見てない。
そうだったんだ。見てない、
う
ん。
そう、ゴジラの足跡みたいなさ、あれがメインビジュアルにしてあったんだけど、こう、
うん、
ゴジラの足にさ、なんかでっかい三葉虫が、の化石がついてたりとかしてた
よ。はぁ。
あ、こういうのは庵野秀明はうまいんだなとか思うね。
なるほどね。
うん。
まあやっぱり原発をテーマにするでしょうね。
どうかな、わかんないけどね。
ゴジラと原子力は絶対切り離せないと思うんだけど、
うん、
仮面ライダーからバイク取るぐらい
今やってんじゃん。ないと仮面ライダーからバイク取ってんじゃん今
取っちゃったけど、うん、それはもうシリーズがもう無数に出てるから、うん、もうそうするしかないなわけで、
うん、
国産ゴジラもうね7、8年ぐらいないでしょ、
うんうん、
長いよね。
そうですね、
亡くなってから
7、8年じゃないよ、ね、もっとじゃない。
着ぐるみ
ん、
撮影どうすんのか、着ぐるみかな。
さあ
でも着ぐるみだって動き出せないよね。もう飽きたよ着ぐるみの、うん、なんかカット割りだけで動いてますっていう、ね、嘘演出ですやつ。
そうね、ハリウッドゴジラ
はだけじゃん。
ハリウッドゴジラのあれ見せられちゃったはずだからね、
うん、日本のゴジラって全然動いてないんだよ、
うん、
動いた気がするだけ、
うん、
よく見たら動いてなかったあれね。もっと思いっきり尻尾振り回すとことか見たいよね。
そうですね。まあそこら辺もね、まあ僕らが言わんでも言ってると思いますけどね。
うん。あと90年代のゴジラスタッフできればかかってほしくない。あいつらダサいから。
はい。
そう。
まあそうかな。そんな感じじゃないですか。
うん。はい、CG で。国産で CG でゴジラやれるんだろうか、うん、やるとしたら白組かな。
どうですかね、まだ全然情報がないですからね、わかりませんけど、
うん
うん、
ねえ、
はい、まあ、そんな感じでもうそろそろいいお時間ですよ。
ああすいませんでした、
はい、
じゃあ終わりましょうか。
はい、
じゃあね、鮫島でした。皆さん、チンカスは綺麗にしましょう。バイナラッピー。
はい、ふーちゃんでした。ね、チンカス洗ってね、みんなね。バイバイ。
うん、清潔にね。
はい。ごめんなさい。